改めまして2019年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。キャシーさんがちょっと足を滑らせて転倒して腰を、ね、痛められた、先ほどお聞きしましたが、餅を、ね、詰まらせたっていう方は今のところ、ね、いないようでちょっと安心しました。何があるか分かりませんけれども守られて今年初めのこの日皆さんで揃ってこの礼拝の時を持つことができることを感謝したいと思います。昨年1年間振り返ってたくさんの恵みが先週分かち合われました。またこの1年間恵みだけではなくて大きな試練や試みの中を通った、まあ、そういう方もいるかもしれません。けれども今日このように皆が一堂に集って礼拝を持つことができるこの日を感謝したいと思います。これは奇跡だと思うんですね。私たちは一日一日神様に命をいただき生かされて来ております。決して当たり前ではないと思うんですね。そのことを心に覚えながらこの1年間神様に期待して信じて共に歩んでいきたいと思います。一言お祈りをしてそして今日の御言葉を皆さんと共に分かち合っていきたいと思います。愛する天の父なる神様、2019年が明けました最初のこの聖日礼拝、心より感謝をいたします。どうぞこの1年間も私たちがあなたを信じそしてあなたに従って歩んでいくそのようなものでありますように一人一人を励まし力づけ導いてくださいますようお願いいたします。また今試練の中におられるお一人お一人、また体調を崩されたり怪我をしておられる方もいますが、主よどうぞその一人お一人を心に留めてくださり今いらっしゃるところにあって励まし力づけてくださいますように、これからのひとときをあなたの御手にお委ねし愛する主イエスキリストの御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。例年ですとこの1年の最初の礼拝は今年の年間聖句をですね、分かち合い私たち今年1年間の教会のビジョンを分かち合うことが多いんですけれども、今日はあえてガラテヤ人への手紙のこの残りの最後のところ、去年、アドベントに入る前にこのガラテヤ書全部、終えることができなくて最後のこの部分だけが、残ってしまったんですけれども、こちらを先に、今日は見てまいりたいと思います。昨年1年間の私たちのビジョン、覚えておられるでしょうか。信仰の継承というテーマでガラテヤ書を1年通じて学んできましたけれども、この去年の御言葉、そしてビジョンもう一度振り返りながら、そして今年のビジョンにまたつなげていきたい、今年のこの御言葉に関して詳しくはまた来週の日曜日に、お分かちしたいと思いますが、その前に昨年1年間振り返ってそして今年を迎えていきたいと思います。それでは早速、ガラテヤ人への手紙の11節から今日は見ていきたいと思います。ご覧の通り私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。パウロの手紙のほとんどが口述筆記で書かれたと言われています。口述筆記というのはパウロが語ったことを別の人がその言葉を書き留める、まあ、代筆と言ってもいいですね。口述筆記でパウロの手紙というのはほとんど書かれているんですね。でその理由の一つは、パウロの目が悪かったからではないかと言われています。パウロが目に何らかの障害を負っていた、それが理由ではないかと言われています。まあ、皆さんもこれは障害ではありませんけれども、例えば、ね、老眼になってきたりすると小さい字が、ね、見えづらくなってくる、で皆さんやってみたら分かると思うんですけれども、自分の書いている字が見えないのに字を書くってすごく大変なことなんですよ。目をつぶってこうやってみたら分かると思うんですけれども、それで手紙を書く字を書くってすごく大変なことなんですね。ですから必然的に自分に見える大きさのやっぱり字になってしまう。そうすると字が やっぱ大きくなってしまうんですね。ですから私は今こんなに大きな字でパウロはここで言っているわけです。で、ただし全部の手紙を大きな字で書くわけにはいきません。当時は パピルスですか、なんて言うんでしょうか、この羊皮紙というんでしょうか、この物を書く紙というのは今と違って非常に貴重なものですから、大きな字で書いたらそれだけたくさんね、紙もペンのインクも必要になりますから、そういうことはできない。ましてそんな長い手紙を書くっていうのは大変な、ね、目が見えないのに書くっていうのは大変なことですから、代筆がほとんどであった。ただし、最後の手紙の最後の挨拶だけはパウロはいつも自分の手で、書いていたようです。この最後の挨拶を自分の手で書く、だからそこの文字だけ大きくなってしまうわけですね。でそれは、それが正真正銘パウロの手紙であるということの、まあ、証しにもなりました。まあ、独特のね大きな字で書きますから、あ、これは間違いなくパウロ先生からの手紙だってことが分かったわけですね。まあ、ただし通常その最後の挨拶、祝福の祈りの挨拶というのはパウロの手紙を見ていただければ分かると思うんですが、だいたい最後の1節2節、長くても3節ぐらいが普通です。ところがそれに比べてこのガラテヤ書は異例の長さ、11節から18節まで、通常ではありえない長さをパウロは自分の手でこのガラテヤ書に限っては書いているんですね。それだけガラテヤ教会が抱えていた問題が深刻であった。パウロに危機感があった。そして信念を持って書かれた手紙であるということができると思います。パウロがこのガラテヤ書全体を通して伝えようとしたこと、また今日の箇所この最後に自分の手でどうしても書かずにはおられなかった、伝えずにはおられなかったメッセージ、それはキリストの福音を根底から覆してしまいかねないガラテヤ教会が抱えていた問題、脅威に対してどう対処すべきかということであり、またそれは同時に今日私たちが死守すべきもの、何としても守らなければならないもの、そして継承していかなければならない福音、信仰とは何かということを教えてくれていると思います。今日はこのところをもう一度学んでいきたいと思うんですね。では早速パウロが何としても自分の手で書いて伝えたかったそのメッセージは何であったか、12節から見ていきたいと思います。12節、あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。これまでガラテヤ書を読んできて皆さんすでにご存知ですけれども、ガラテヤ教会が抱えていた大きな問題の一つ、割礼について、パウロはその根本的な問題点をまず指摘します。それは彼らの割礼が神様への信仰や従順から出たものではなく、迫害する、迫害すなわち人を恐れる心から出たものであるということ。表面的には信仰的なそれは行いに見えても、その実態は自己保身、自己満足、虚栄心を満たすためのものであってあるということをパウロは見抜いていました。13節以降、パウロは彼らの割礼が信仰から出たものではない、まあ、そう言った12節のこの言葉の理由、根拠を13節以降述べています。なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。もし彼ら の割礼が神様への信仰や従順から出たものであるなら、割礼だけではなくて律法全体を守るはずだ。そうですよね。神様への従順から律法を割礼を施すのであれば、割礼だけではなくて律法全体、律法の心を彼らは守るはずだ。けれども現実、実際はそうではなかった。彼らが守るのは人の目に触れるところ、人が評価をする事柄に関してだけで、人の目には見えないところ、その心の思いについては彼らはいい加減であった、なおざりであった、無頓着であった。旧約聖書第一サムエル記の16章の中で、預言者サムエルがダビデに油を注ぐためにダビデを探してエッサイの家を訪ねる場面の話があります。でエッサイの家に行った時に兄弟を順番に見ていきますよね。その時神様がサムエルに言った言葉があります。人は上辺を見るが主は心を見る。見た目で決めてはいけない。人は上辺を見るけど神は心を、主は心を見られる。そう神様はサムエルに語りました。ガラテヤ教会の割礼を受けた人々はまさに上辺を見る、上辺を評価する、その人の評価を気に留めるあまり、気にするあまり、心を見られる主から離れてしまった。それがガラテヤ教会が抱えていた深刻な問題、現実でした。13節の後半、それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのはあなた方の肉を誇りたいためなのです。彼らが割礼を熱心に進めるのはその人の救いを心から願っているからじゃない。その人がもう一度神様と交わりを回復し、この救いの中に入れられる、そのことを心から願っているからではなくて、自分がどれだけ多くの人を導いたか、自分がどれだけ多くの人を説得し、そしてそのまあ証拠として証として割礼を受けさせることに成功したか、その数を誇るためだ。結局は自分の虚栄心を満たすために彼らはあなた方の肉を誇るんだ、まあ、そうパウロは言ったわけですね。でこれは現代の私たちの教会も心に留めて注意しなければならないことだと思うんです。もちろん多くの人がイエス様を信じて救われることは喜ばしいことです。その人たちが本当にイエス様を信じて救われていくことは本当に感謝なことだし、それは教会の私たちの使命ですね。それはもちろん心から喜んでいいことなんです。しかしそこに落とし穴がある。それはその教会組織、あるいは牧師、あるいはリーダーたちの虚栄心を満たすためのものになってはいけない、ね、牧師の集まりがあったりするときに、あなたの教会今年何人洗礼受けましたか、うちは2人です、あそうですか、うちはたったの10人ですとかね、なんとなくこう自慢じゃないけれども、その数をどことなく競い合うような、教会員の数は何人ですか、献金はどれぐらいですか、ね、その人が救われて洗礼を受けることは確かに喜ばしいこと、そこを私たちは目指していくべきですけれども、自分の虚栄心を満たすために中身のない洗礼の量産をしてしまわないように注意はしなければいけない。割礼も一緒ですよね。全く意味のない、虚栄心を満たすためだけの、肉を誇るためだけの意味のない割礼、洗礼も私たちは注意しないとそうなってしまいかねない。意味もわからないままとりあえず洗礼を受けて、それを数に入れて数で満足してしまう。まあ、もちろん 100% 全部分かってから洗礼を受けなければならないということではありません。けれどもその人が救われる、神様と交わりを回復する、そのことをやっぱりなければその洗礼は無意味なものになってしまう。少なくともその後フォローアップがなければいけないと思うんですね。 14節、ガラテヤの教会のこの問題点を鋭く指摘した後に、14節からパウロは今度は私たちクリスチャン、キリスト者のあるべき姿について語っていきます。14節、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。肉を誇る人たち、人からの称賛や評価、あるいは他の人との比較において自分を誇る、そういう人たちに対してパウロは、私たちクリスチャン、キリスト者が誇りとすべきものは主イエス・キリストの十字架以外にあってはならない、断言します。誇りというのは私たちが拠り所とするものです。私たちの人生、私たちの命の支えとなっているもの、それが誇りです。クリスチャンにとっての誇り、拠り所、命はキリストの十字架の恵みだけです。それ以外にあってはならない。私たちの価値というものは人からの称賛や評価の中にあるのではなくて、私たちのために、私たちの罪を贖い許すために、その命を惜しまずに与えてくださった神の子イエス・キリストの命の中に私たちの価値というのはあるということ、私たちは忘れてはならないと思うんですね。14節の後半、この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。このキリストを誇りとするとき、このキリストを私たちの命、よりどころとするときに、それまで私たちを支配していたこの世の古い価値観や評価は私たちに対して死んだものになる。私たちもそれらの基準に対して死んだものになる。無意味なものとなる。そして全く新しい命、価値観、世界がそこから始まっていきます。15節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。割礼の有無は大事なことではない。その大事ではないことをさも救いの絶対条件であるかのように主張する愚かな人たちに対して、本当に大事なのは、いや唯一大事なのは、キリストの十字架の恵みによって私たちにもたらされる新しい創造、新しい命、新しい価値観、世界、神の国である、パウロは主張します。16節、どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。この基準というのはキリストの十字架の恵みによってもたらされる新しい創造、新しい命、神の国、新しい世界の法則、秩序、その基準に従って進む人たち、キリストの十字架の恵みをよりどころとし、その恵みを信じて従う、そのような人たち、それは別の言い方をすれば神のイスラエル、神の国、新しい天と新しい地を相続する神の子供とされた、その人たちの上に平安と憐れみがありますように。17節、最後の挨拶に入ってきます。これからは誰も私を煩わさないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。焼き印、ね、まあ、この中に焼き印を押された人はいないと思いますけれども、焼き印って何でしょう。よくまんじゅうなんかに押されてますよね。まんじゅうに焼き印が押されてる。それどこのお店のまんじゅうかというのを焼き印を見たら大体わかりますね。それと、まんじゅうと一緒にしては悪いですけれども、同じことなんですね。この焼き印というのは囚人あるいは奴隷のその所有者が誰であるかを示すために押されたものなんですね。つまり、イエスの焼き印というのはパウロがキリストの囚人、キリストのしもべとして召されていること、キリストの所有とされていること、またその働きと使命には多くの痛みが伴う、焼き印ですから痛み苦しみが伴うことを、象徴的に 表している言葉だと思います。煩わさないでとパウロは言っています。これはもうガラティア教会の問題面倒だからもうこれ以上関わらないでってことではないんですね。そうではなくて、ガラティア教会の人々が今この深刻な大きな問題試練をキリストの恵みによって乗り越えて、そして本当の意味で自立したキリスト者になること、パウロを煩わせない自立した自分の足でしっかりと立つクリスチャンになること、そしてパウロの同労者、同じ使命を持って歩んでいく、そういうものになることを願うパウロの気持ち、それが込められているんだろうと思います。18節最後になります。結びの挨拶、祈りですね。どうか私たちの主イエスキリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊とともにありますように。アーメン。私たちが唯一誇るべき、よりどころとすべき主イエスキリストの恵みが兄弟たちをあなた方の肉じゃなくて霊とともにありますように。アーメン。最後に、今日のこの箇所、そしてガラテヤ書全体を振り返って、私たちが教えられたことをまた3ついつものように心に留めたいと思います。まず第1番目に、私たちが今日このガラテヤ書を終えるにあたって心に留めたいこと、それは人の期待に応えるのではなく神様の期待に応えて生きるということ。人の期待にではなく神の期待に応えて生きる。私たちが今していること、あるいはこれからしようとしていることは神様の期待に応えることだろうか、それともそれは人を恐れるがゆえにしようとしているのか、あるいは自分の虚栄心を満足させるためにしているのか、私たちは今一度自分の胸に手を当てて吟味をする、そのような時を持つものでありたいと思います。人の期待にではなく神の期待に応え、第2番目に教えられること、それはその神の期待に応えるとは主イエス・キリストの十字架を誇りとする、それをよりどころとする生き方であるということ。神様の期待に応えなきゃ、あれもやってこれもやってあれもやって、ああ自分はなんてダメなんだっていうふうにね、解釈してしまう人もいるかもしれませんが、そうではない。神の期待に応えるというのは主イエス・キリストの十字架だけをよりどころとし、誇りとし、頼みとし生きるということです。人の褒め言葉やあるいは富、あるいは肩書きや自分がどれだけ立派な行いをし認められたか、それが自分の安心あるいは誇りとなってしまっていることがないだろうか。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。ヨハネの6章40節の言葉です。私の父の御心、天の父なる神様が私たちに持っている期待、願っておられること、それはこう見て信じる者が皆永遠の命を持つこと。私たちがイエス様を見て信じ永遠の命に入ること、それが天の父なる神様が私たちに期待しておられること。この御言葉に表されている父なる神の期待、願いをもう一度私たちは心に留めていきたいと思います。最後に3つ目、主イエスキリストをよりどころ誇りとする生き方は私たちに新しい創造、新しい命と世界をもたらしてくれるということですね。それは人を恐れる人生ではなくて神を愛する人生です。そこに私たちにとって本当の喜びと平安と命があるのではないでしょうか。私たちがどうしても守っていかなければならないもの、どうしても伝えていかなければならないもの、それはイエス・キリストの十字架の恵みである。別の言い方をすれば、それ以外のものはいかようにも変えて いうことができる。もちろん、それまでのことが、大事でないとかどうでもいいということではないですよ。けれども私たちが唯一守り伝えていかなければならないこの十字架の恵み、これをもう一度私たちはこの年の初めに覚えて、そして新しい年迎えてまいりたいと思います。しかし私には、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を覚え感謝をいたします。十字架に示されたあなたの恵み、あなたの愛、あなたの私たちに対するその思いを私たちがもう一度心に留め、そこにとどまり歩んでいくことができますように、どうぞ私たちに力を与え、励ましを与え、信仰を豊かに与えてくださいますように、どうぞここに集われたお一人お一人をあなたの御手をもって豊かに祝福し、このキリストの恵みに立ってこの1年間あなたのそのご計画された歩み道を進んでいくことができますように、どうぞ助け導いてください。またその中であなたの栄光がさらに豊かに表されていきますように、すべてを感謝し御手に委ね、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。